火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております、元財務省官僚で前衆議院議員の北上敬郎先生です。
はい、いつもありがとうございます。
ちょうど2日前に京都で防衛シンポジウムというのが開催されて、
はい、防衛協会ですね。
防衛協会ですね、はい、その時のリセプションですかね。
そうです、
ね、その時でお会いしたんで、それ急にお願いしたという次第なんですけども、
ありがとう
ございます。今日のテーマはですね、はい、いつも2月の第1週火曜日に、はい、アメリカで一般教書演説ですね、はい、大統領は年に1回だけですね、
はい、
1回で、それが14時間後ぐらいだと思うんですけれども、うん、トランプ大統領が、はい、ワシントンでキャピタルヒルで言われると、はい、で、1月の終わりにスイスのダボスで、うん、まあ、世界のフォーラムサミットですね、経済サミットが開かれると、はい、その2つで一般教書演説と、はい、スイスのダボス の, その会議の動きでですね、大体2020年、うん、今年の動きが読めるということなんですけどね、うん、それですね、はい、ちょっとすみません、話長くなりますけ ど,
ど,
ますけれども、はい、僕はあのダボス会議を、まあ、YouTube で見たんですけれども、はい、21のレッスンという、まあ、ハラレさんというイスラエル人が、うん、ユダヤ人がですね、これからの世界は非常にこうなるということで、うん、で、そのハラレさんがダボスで、スピーチされ、これがすごいインパクトありましたね、それはですね C かける、じゃあ B かける C かける D イコール A H H っていう、これわけわからないですけどね、うん、何かというと、C というのはケミカルナレッジ、生物 学,、うん、学的知識、うん、マルティバイ、マルティバイ、まあ、かけるですね、うん、コンピューティングパワーかけるデータ、ビッグデータイコールアビリティとハックヒューマン、ハックということはコンピューターが人間をコントロールできると。でこれをね、僕はすごいインパクトのある、今までシンギュラリティがどうなるとか言ったけれども、うん、要するにコンピューターが生物学的に体にこう入ると、うん、そうすることによって感情なりも読み解けると、うん、例えばディクテーターの国北朝鮮とか中国において、
はい、
顔で笑ってると、笑ってね、うん、習近平さんとか、キム・ジョンウン賛成するけども、体の中に入ったらいかに反対してるということが分かってしまうと、そうすると、そういう人間が次の日も殺されるみたいなことが起こりかねんと、うん、
高度な嘘発見器、
高度な嘘発見器怖いと思いません？
怖いですね、あんまりいい世の中になりません ね,
そ, ね、そういうテクノロジーの進歩イコール共産主義にとってプラスになるという見方がね、怖いですね、
はいは
い、どう思われます、そういう、
いや、まあ技術というのはね、はい、どんな技術でも諸刃の刃ですから、
そうですね、
やっぱりまあ、なんていうの、正しくというか、人類の平和と幸福のために使ってほしいですね。
そうですね、だからそうならないですね、その、
まあ、絶対対立とかね、そういうところを使う、うん、独裁政権を、ね、礎を固めるために使うというのは十分考えられます、
ね、まあ、共産主義国家はそっちの動きになるんですけどね、だけど、はい、まあ、キャピタリズムの方はですね、今まで、ストークホルダーというか株主中心の資本主義がステークホルダーという幅広くいろんな人々が共有できる、
はい、
NGO も含めて、はい、そのキャピタリズムに動こうとということで、うん、世界のトップ企業は大体そっち、環境問題とか、
うん、
今オーストラリアの山火事も含めて、うん、そういうところにやると、例えばチャールズ皇太子なんてすで、うん、に先頭に立って環境問題を、まあ、コモンウェルスを通過されると、はいはい、まあ、その動きなんですけどね。
そうですね、うん、まあ、環境問題とかね、はい、私もこれよくわかんないんですよね、科学的知識がそんなにないせいで、確かにそれは気候変動が起きてるのは確かだと思いますけど、
そう
です
ね、うん、
それが本当に人為的なものなのかどうかっていうね、うんうん、例えばトランプ大統領なんか否定してますし、
してますね、だからちょっと彼立場良くなってますね、今実際山火事とか実際ね、やっぱり今年日本も雪降らないし、まあ、今のところ、
はい、これ2つあってね、うん、はい、温暖化そのものがそんなに発生してないという話と、もう一つは、
うん、
いや発生してるけど、
うん、
それは何十万人、何十万年、何百万年、うんうん、何千万年の地球の歴史から言えば、うん、一つの、まあ、 普通の変動に過ぎないと、うん、だからその別に人間が CO2 が起こしてるとか、うんうん、そういうわけではないっていうね、この2つの異論があるんですよ ね、 すね、だからまあ私も何とも言えないですね、これあの科学的知識が、うん、
だから一つ言えるのは、はい、例えば何億年何十億年レベル見てみても、うん、人口が急激に増えたってね、例えば80億に達するというまでなかったですからね、うん、急激に科学技術の発展も含めてイノベーションも含めて、うん、だから確実にやっぱり違うことが起こってると思うんですね、うん、過去の例があんまり参考にならず、うん、なんか新しいことが起こってると、うん、まあ、今回のコロナウイルスもやっぱりね、
そうですね、
想像どこまで怖いか分からないんですけどね、うん、
まあコロナウイルスの怖さはやっぱり中国発生して中国人が SARS2003 年の頃に比べるともう全然移動が自由になっていたと、ね、うん、まあ、今いろいろ各国制限かけ始めてますけど、そうですね、うん、そういう意味ではもうあの武漢を封鎖したと言いますけども、うん、どんどんあの潜在的感染者がね、うんうん、まあ、香港が1月25日に香港の大学の教授がモデルを回して、うんうん、はい、あの時点で数万人感染者がいるだろうという、ね、うん、こういう予測してますね、これ世界でですね、
地球環境問題に関しては、はい、トランプ大統領は、まあ、僕が言ったこと正しくないと思うんですよね、彼が言ってることは、うん、しかし彼がメキシコに壁を作るという、はい、まあ、いわゆる今コロナウイルスが発生するときに彼が壁を作ろうという、うん、要するに遮断すると、
はい、
それは今日本でも起こりつつあることで、
そうですね、
はい、そこはやっぱりトランプ大統領言ったこと
を、あ、そうでしょうね、
と例えば移民排斥するというのと、まあ、今回の
そうで厳密にも同じことじゃないけど、
同じことですね、まあ、ないけれども、一応その移民なりそういう中国からの、まあ、いわゆる
外国
コロナウイルスが、
そうですね、外国脅威論みたいな、ね、
脅威論、
そういうものに防御しないといけないという、うん、トランプのなんていうのか姿勢というものが受けるかもしれないですね、うん、
今までやったらその、道義的なことを言ったけども、これは本当に実質的にね、病院菌が入れば大変なことになるから、ね、もう行動に移ってるという悪とパフォーマンスという、ね、
そうですね、それが起きるということですね、はい、そうですね、だから、まあ、トランプ大統領もそういう意味ではだんだん彼にとって有利な状況が形成されているかもしれないですね、
まあ、さて、はい、一般教書演説なんですけどね、はい、一般教書演説はおそらく想像できるのはトランプ大統領がダボス会議で強烈にこうアメリカの経済がいかにいいかという、うん、だから雇用がこんだけ創出されて、うん、そして減税と、そして規制緩和によって、うん、そしてまた中国との貿易交渉においても、うん、いわゆる知的所有権に関しても関税をかけることによって中国が妥協してきたと、うん、歴代大統領誰もやってないことを我々が やって成功したんだということをダボス会議で言ったんですね、
うん、
同じことを一般競争演説で言われると思うんですけどね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、まあ、確かに今世界で、まあ、主要国で唯一景気がそれなりに好調なのはアメリカですからね、
うん、そうですね、
でも、まあ、それはトランプ大統領が言うように減税の効果もあったけども、大体それはもう去年の早い段階で切れてるんですよね、効果は。 あんなの 1年限りですから、うん、1回減税して ね、毎年さらに減税してたら、うんうん、それなりにまた消費に効果あるかもしれないですけど、
そうですね、
1回限りですから、うん、まあ、基本的に金融緩和に、まあ、利下げですよね、利下げで、うん、本当はもう去年 のどっかで景気が停滞するところを利下げで延命措置を図っているという状態なんで、うん、そんなに自慢するほどではないんですけど、まあ、トランプ大統領としては数字が出てますから、うん、自慢するでしょうね、
まあ、日本のアベノミクスの真似をしたという減税、まあ、金利をゼロ金利にするということは、
うん、そうですね、
日本がトップランナーと、
まあ、
そうですね、真似したということでも、
まあ、安倍さんの前からやってるんですけどね、
そうですね、
そういうなんていうかな、いわゆる非伝統的金融緩和っていうんですけどね、うん、その金利だけじゃなくて数いわゆる株を買ったり、うん、国債を買ったりね、そういう手法っていうのは各国やってますね。
先生、大蔵省にいらっしゃって、はい、マイナス金利というのは想像できました？
いやー、全然そんなことは
ありえない、
あると思わなかったですね。
あの時当時 6% とか 7% の時代もありましたね。
そうです、バブルの時代は
そうです、ね、その時 6% 7% ということは10年持てた倍になるみたいに、
はい、
ね、銀行に入れれば、 それが全く違う動き、
もうこんな風になるとは思わなかったですね。
それでもお金使わないというのは
いや、まあ、マイナス金利っていうのは本来は、うん、なんていうか、銀行からお金を借りやすい、
はい、
ま、まさに借りやすいためにやる措置なんだけど、うん、今企業がその資金需要がないんですよね、
うん、
要するにそのもうむしろね、大手の企業なんか金余りですし、ね、そうですね、内部留保がどんどん増えてる、で中小企業は中小企業でそんなね、お金借りるような見通しを、お金借りるって大体まあ設備投資とかね、なんか設備投資ってね、こんなに京都の地元の経済が良くなるのかと、誰もそんなこと思ってないですね。まあ、一部例外はあると思いますけど、だからその金利をいくら引き下げたり、ね、しても、その効果はないです。お金が、ね、やっぱり出回らないとダメなわけですよ。金融緩和が成功するためには金利を低くして、お金を、まあ、銀行から言えば貸し出しが増える、でお金が出回って、そしてまたそれが預金として戻ってくる、でそこからまた貸し出 す、
そうです、ね、
これはいわゆる信用創造で、ね、これが普通 の、 景気拡大の、
まあ、ケインズが言ったように有効需要というのは政府がやるやり方よりか、ね、今言われているのは PFI ですね、プライベートファイナンスイニシエティブといって、プライベートファンドが今内部留保金あるんで、それを設備投資に回せって言われても、そう言っても全然企業はやってないと思うんですね。
やってない、
ね、やってないし、そうだったら僕はもっと給料を上げてね、
はい、
要するに政府と家計と、企業と政府と家計が、それプラス貿易で GDP が動くとすると、もっと給料というかね、ボーナスとか与えて、
その通りです、
そのお金を使うような、
その通りです、
だったら経済回る、政府がやらなくても民間が使えるような、家計が使えるような、そういうやり方すればいいんですけどね、
まあ、全くそうですね、
なってないですね、そう
なってないですね、結局2012年末から戦後最長のね、一番長い景気拡大期と、で2012年末から数字を取るとですね、給料はほとんど賃金上がってないです、
上がってない、見事上がってない、
全体でね見るとね、もちろん一部のね大企業の正社員とか上がってると思いますけど、全体平均賃金、一人当たりの賃金見るとほとんど上がってない、
こんな国世界中にないですか、
結局ね、人手不足なのにね、上がらないというのは、これ結局大企業は非正規雇用です、
非正規雇用ですね、
もう労働者の4割です、170万円です、年収は、だからこれをやっているから、で大企業はね、まあ大企業って全部じゃないですけど、そのいわゆる世界的な企業は世界で儲けるから、別に国内のね賃金消費なんか そんなには関係ないんですね、一番打撃を受けるのは飲食店とか、小売業とかね、いわゆる地場の中小企業ですね、でここがどんどん潰れたり、減量経営をして人員削減をして、でこの放出された労働力がどこ行ってるかというと大企業に転職、ところが大企業は本来だったらね、そこで雇われて高い賃金、大企業ですから、で雇われたらいいんですが、非正規雇用で雇われるから、
非正規雇用で60過ぎたら非正規みたいな形で給料が半分になったり、もっと下がったりしても、なかなか家庭に戻ってもね、居場所がないから、
ちなみにこれはね、景気拡大期の話をしてますからね、私は、
ね、
これ景気悪くなった時
に
もっと
大変ですね、
ひどいですよ、だそれが、一番の問題ですね、はい、
ダボス会議とかステートオブユニオンで始まったのに日本の、まあ、経済に戻ったんですけど、まあ、時間が来ましたんで、
はい、
本日はゲストは、前衆議院議員の北上敬郎先生、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。